のバルカン半島東京ミルク放送局。皆さんこんばんちは。第212回目の配信です。私東京ミルホールの新庄由
紀とチャンマル2019です。
チャンマルこの配信はしがないおさん2人が主に映画漫画ゲームアニメス思いつくも昨日こうに語る娯楽文化系情報教育マンです。
いやいやいや、はい、チャンマツ2019です
。2019っていう言い方でちょっと引っ張られちゃった、
ね、引っ張られちゃったね。2019に今なった。
2019じゃないですか。
2019 未来感ある。
あ、宇宙戦艦ヤマトみたいです、
ね、うん、そうそう
なるほど。いやどうですか正月。最近
正月、
正月は正月っていうか正月どうしてるかは前回聞きましたね。
うん、うん、いやー、はい、どうなんですかね、
はい、その2019年ですけど、
もうね、あれ僕本当に生理的に嫌なのは、
はい、
生理的っていうわけじゃないんだけど、ものすごく違和感があるのは、
はい、
年末とか、
年末とか
今年も1年、
はい、
お疲れ様でした、来年は良い年をとか、
あ、はいはい、
あるじゃん。
ありますね、ありますね。
あの、この年明けたら、あの、今年も1年よろしくお願いしますみたいな、
はいはいはい、年始の挨拶が、はい、
大嫌いな。
なるほど。
今年はね、意図的にそれを一言も言わないようにしてる、
はい、あ、そうなんですか。
うん、まだ言ってない。
ほう、あ、本当ですか。
うん、
なるほど。
戦いは続くんですよ何区切ってんだよ、何終わりにしてんだよ。俺たちは終わらない。
終わってないですけど、続い地続きですけど、地方のその一区切りとしてね、なんかあるじゃないですか、新規一点みたいな。
何新規一点って、えずいてたけど
今ゲップ出ちゃった。ここでドクターペッパーが、
ドクペがね、
ドクペのゲップ出ちゃった、はい、
いや本当ダメだ、年々ひどくなってる、そこの違和感。
あ、そうですか。
うん、
いやでもちょうどいいんじゃないですか、365日周期っていうのが。
よくないよ。
もし公転周期もっと長くて700日ぐらいあったら、多分もうゲー吐きて死にます
よ。いやだ、止めたくないの。
止めたくないの。
うん。
歩みを。
歩みを止めたくないの。そして戦いは続く。そしたた。
なるほどね。でもなんか大、なんかあの、二塁ベース回って加速するみたいなところあるじゃないですか。
うん。
それ一区切りつけることによって、年初からまた頑張っていこうみたいな。うん、そういうことなんじゃないですか。それ
いや、もう延々と続くね。
あ、続いてますか。
うん。いやもう本当、もう本当に嫌だろう、なんかそれ言われるのがもうげんなりする、言われるって。
もうまあまあまあ、
次来週何やるかとかそういう話は全然いいんだけど、
はいはいはい、
次ネクスト
ネクストね、
ネクスト
次をね、
次を
どんどん先を見ていこうぜっていうことですかね。
そう、
なるほどなるほど。
そう、まあ、前向きな話をしたいわけよ。だからなんか、
はいはいはいはい、
常になんかさ、今年はありがとうございましたが後ろ向きじゃん。
ええー、そうですね、9年中はみたいな、ね、
そう、
過去に目を向けるですね。
今年も1年よろしくお願いします、はい、それも今年もってことは去年があったってことは、去年が主語になってるじゃん。
なるほど、
それも嫌なん、
はい、なるほどですね。
俺今明日、
俺今明日、あいいんじゃないですか。ちょっとちゃんまさん、これちょっと実はですね、今回のそのテーマに選ぼうとしてる人がまさに同じような目線でものを言ってますよ。
俺今明日
過去に目を向けない、見るのは未来のみっていうことなんで、早速なんですけど、
はい、
本題入ってもよろしいでしょうか、はいはい、今回の第212回目のテーマなんですけども、俺たちの新庄剛志
やった
です。それゆけご新庄燃える男、
なんか仕込んでんなと思ったんだよね。
それゆけご新庄根性を見せろ、はい、というわけで、あ、これせっかく僕1枚服を脱いで、あの新庄 T シャツになったんですけど、あの一切見えてなかったですね。
いいと思います、いいと思います。
何も持ってない
新庄 T シャツを持ってたわけですね、
はい、新庄 T シャツはこれ、あの友達のなべつね君がくれました。
はい、あ、よかったね。
14年前にくれました。
2チャームの
2チャームになった時のやつなんで、僕7月誕生日なんですけど、1月7日にくれました、半年後に。
新庄1番だったっけ。
新庄はあの日ハムに入ってから1番です。
1番、
それまではずっと5番だった
んですけど。そうだよね、5番だった
よ、はい、そうですよ。日ハムに入団すると同時に、
そうだね、新庄敦史1月5日の5時5分始動って言って、
新庄剛志ね、はい、
剛志、
はい、
1月5日5時5分始動って言って、プロ野球ニュースで、
はい、
ちょっとトピックになったけど、未だに覚えてる。
1月5日の
1月5日の5時5分始動だったけど、
くしくも今日収録日1月5日です、
ね、
はい、
ちょっと寝坊してきました
ちゃんと寝坊
寝ばっても5時20分ぐらいだけど、
はいはいはいはい、
やべ、寝ばしちゃった、行ってきますって言って、でランニング始めるっていう でスタジオ帰ってきて笑顔みたいな、あーいい心情いいなと思った、
はい、いやいやいや、そうなんですよ。もうね、本当にね、この人、まあ、今回ちゃんと取り上げますけど、これまでもちょいちょい話には出てきましたけど、もうね、あの一野球選手としての枠を飛び越えてとんでもない人なんですよ。
歌舞伎者としてね、
歌舞伎者、はい、でね、今回やるにあたってウィキペディアのページを記事を印刷してこようと思ったんですけど、
はい、
当倍で印刷したらなんと、全部で69ページになるという。
そんなに
あれで、めちゃくちゃ縮小コピーしてきました。しかもあの半分ぐらい、しかもなんかね、あの脚注で半分以上あるんですよ。めちゃくちゃ補足事項あって。
補足事項しかないでしょ。補足をすることでじゃないと語れない何か。新庄とはどういう選手なのかってことをまず軽く説明してあげた方がいいんじゃないですか。
そうですね。なので、ちょっとね、今回だから新庄さんを取り上げるにあたって、これ10月に出た新庄剛志選手の、著書、はい、わいたこらっていう自伝ですね、いわゆる、はい、こちらの本がありますね。これを読んで、今回ちょっとね、ご紹介しようかと思ってきたんで。
すごいよね、これ誰も買ってないですね、
は
い、
帯、しくじってもめっちゃ幸せ、テレビの代表版、読むと必ず元気になる、人生を超ポジティブにいける僕の方法ってことね。これまでの経営利益やら、
はい、
成功談、失敗談、いろいろ、もうほんとね、
じゃあ騙されて、この人は何の人なのかってこと
を、はい、これをね、じゃあプロフィールを、こちらの本の、はい、に載ってるプロフィールを、全文に押さえていきます。ちょっと長いですけど、はい、はい、新庄剛志、1972年生まれ、福岡県出身、はい、1990年阪神タイガース入団、
はい、
1992年先輩外野手の亀山さんとともに宇宙間でコンビを組んで活躍、甲子園に亀神フィーバーを巻き起こす、
はい、
93年球団歴代最年少の先発4番打者として出場記録、
はい、
初のシーズン100安打を、達成し、セリーグのベストナイン、ゴールデングラブ賞を初受賞するなど大躍進を遂げる。
素晴らしい。
95年シーズンオフに突然現役引退を宣言し、後に撤回。1999年首位攻防の巨人戦、12回同点1死1三塁の攻撃で敬遠球を打ってサヨナラ安打を放ち大きな話題となる。2001年アメリカ大リーグ球団ニューヨークメッツに移籍し、日本人選手で初めて投手以外の野手として登録。本拠地開幕デビュー戦でホームランを打ち、シンジョイという愛称とともにニューヨークの人気者になる。シリーズ終盤、チームのプレーオフ進出をかけて4番打者として活躍。2002年サンフランシスコジャイアンツに移籍、日本人選手で初めてのワールドシリーズ出場を果たす。2003年メッツに復帰、その後2004年日本球界に復帰し、北海道日本ハムファイターズに入団。発表会見で札幌ドームを満員にする、チームを日本一にすると宣言、コスプレや特殊メイクをしてシートノック、地上50メートルからミラーボール付きゴンドラでグラウンドに降下するなど、試合前のパフォーマンスが新庄劇場と呼ばれて好評を博し、北海道に移転直後のファイターズ人気を盛り上げる。2006年シリーズ開幕直後に引退宣言、プレーとパフォーマンスの両面でチームを牽引し、ファイターズを日本シリーズ優勝に導く。2010年インドネシアバリ島に移住を決意するとほぼ同時に、自身が約20億円の横領詐欺被害を受けていた事実を知る。現在バリ島で自由な生活を満喫中です。こんな、
これだけ聞くとすごいレジェンド選手じゃん。
もう波乱万丈、ここの文字情報だけで伝わると思うんですけどもね、
うん、
とりあえずね、この新庄剛志選手、結論から申し上げますと、球界の宝、長嶋茂雄に並ぶ、記録よりも記憶に残る選手。
そうね、記録よりも記憶に残るってことに関しては、はいはい、確かに
実際に4番打者とか、あのメジャーで日本人選手として初の4番とかを任されてしてるんですけど、実際その打撃タイトルとかそんなに目立ったもの
ない
んですよ。首位打者もないですし、ホームラン王、打点王も実際一度も
ない。
ゴールデングラブ賞はめちゃくちゃ毎年のように取ってるんですけど、
はい、守備はうまいけど、
守備と足と
肩、打率もだって2割7、8分じゃない。
そうですね、通算打率が2割5分4厘ですね、日本で。OPS も1超えてる時とか全くないんで、うん、8.12 の2000年ぐらいが最高だったりするんで、全然。
そうね、記録よりも記憶だよね。
実際には。めちゃくちゃでも記憶に残ってるじゃないですか。
うん、
新庄剛志の、うん、新庄劇場もありますけども。うん、はい、ということで、今回、ね、プレゼンするにあたり、第1部、第2部、第3部と分けて、まず1部、俺と新庄、私、新庄と新庄剛志選手の、お話、第2部、
新庄が話す新庄、
新庄が話す新庄、はい、第2部、新庄さんの著書をご紹介します、はいはい、3つ目、驚天動地、新庄伝説、たくさんの伝説を残します。
いいですよ、
はい、この3部構成でいきたいと思います、はいはい、まずはですね、俺と新庄、
はい、
新庄勇気なんですけど、私、まあ、字違うんですけども、新庄剛志と音が同じということでね、いろいろと若い頃から、ね、子供の頃から、
あの新庄と一緒みたいな、
あの新庄と一緒だから、新庄、まあ、だから僕、兵庫県出身なんで、阪神の本拠地じゃないですか、
うん、
当時、別に僕、巨人ファンだったんですよ、なんなら。あのおじいちゃんが巨人見てるんで、なんなら巨人ファンだったんですよ。
何言ったんやめるよ、何言ったんボケが。
巨人戦しか見せてもらえてなかったんで。
あほか、まあ、
たまにサンテレビとか見ると阪神戦やってますけど、でもうちのじいちゃんは巨人戦しか見ないんで、巨人しか見てなかったんです、
まあ、
なんですけど、もちろん まあ、巨人阪神戦の時なんか新庄という選手がいるの知ってましたし、うん、ね、あの学校、
まあ、同じ名字だけど気になるよね、小学生とかね。
でも当時まだ僕ね、実はね、母子家庭で新庄という名字じゃなかったんです。母親が中3の時に再婚しまして。
そういう気まじいこと言うな。
まあまあまあ、まあ、ちょっとこれもね、
気まじいこといきなり言
う。行きがかり上、行きがかり上、うん、はい、母ちゃん再婚の時にですね、再婚相手の方が新庄さんだということで、
お
おと、あの新庄と同じ名字、まあ字違いますけど、ということで、むっちゃかっこええやんって思いまして。
あ、中3の時になって新庄くんは新庄で生まれ変わったんだ。
まあそういうことになりますね、戸籍上は。う
ん、それ
ま
でに家計だっけ、なんだっけ、
家計じゃない、仲いいです、
仲いいだ
それは置いといて、はいはい。そして、僕会社員時代にですね、同期から、新庄選手って言われてました。なんなら、
あ、選手ね、
はい、
あだ名としてもね。
まあ、ちょっとそれの裏話としては、新入社員研修の2日目の時に、思いっきり寝坊しましてその講師の先生が新庄選手来ないですねみたいな。やっぱね、新庄剛志もたびたびキャリアの途中で寝坊して怒られたりとかしますので、はい、それにもなさられて、僕は会社に
選手と
同期からは選手と呼ばれてました、はい、
すごいね、入社2日目から寝坊してるってか大気の片鱗が見えるよね、もう
大気の片鱗はい、まあでね、最近もよく漢字とか間違えられたりとかするんで、野球選手の新庄とはちょっと字違うんですけどっていう話はね、よくします、はい。そんな感じで俺と新庄でございますけども、はいはい、こんな感じでですね、新庄さんの、こちらの著書ワイタコラ、こちらをね、ご紹介していきたいと思うんですけどね、まず、ね、どういう構成になってるかというと、まずはこの20億円横領されました
ね。すごい付箋の量だね、またね。これね、めっちゃ読み込んどるやん。
そうなんですよ、これね、いい本でした。本当に。このね、お正月に読んだんですけど、じっくり読ませていただきましたけど。
すごいね、その本をまず買ってるのは、新庄の親族以外誰もいないっていうのが分かってるけど。
これね、アマゾンで注文したら2日後にピュッてきました。
ピュッてきた。
ああ、便利だなと思って。はい。で、ね、20億円失ったことからプロローグで始まりまして、この人生のどん底で、こんなことを考えたという1章、スター新庄ができるまでの、野球選手としての2章、そして、僕が持っていた運と不思議な力に関する第3章、うん、そして家族のことを語った4章、そして今のことを語った5章という5部構成でございます。
はい。
はい、こちらでちょっとね、1章から、順番にね、気になったところについて、お話ししていきますけど、はい、20億円を、家族のように信頼していた A さんという方に、
あのしくじり先生でもちょっと言ってたよね。
しくじり先生に出たことでこれをまあ、ね、告白して、うん、っていうことだったんですけど、そちらの続きのお話になってます、はい。家族のように信頼していた A さんという方に自分のお金の管理を全て任せていたと、
うん、
はい、言うんですけども、バリ島に行くことになりまして、
うん、
現役を引退して、うん、その翌年にですね、で、その A さんに今まで稼いだお金を返してくださいと言いに行って、うん、でいくら残ってるんですか、まあ、多分通算で50億円ぐらい、まあね、CM 出たりとかしてるんで稼いでるはずだけど、まあ多分いろいろ減って、まあね、20億円ぐらいはあるのかなと思って行ったら2200万と、はっと、
だいぶ少なめだよね。そうそう、20億あると思って、
通帳100個ぐらいあるうちの1個に2200万入ってるのかと思ったら、そうじゃないと、総額で2200万だと、
うん、
っていうことになった時に、真実を、スーッと腹の中に押し切った時に、わいたこらと
何
ワイタコラと
思ったと。ワイタコラって何、どういうこと。
ワイタコラっていうのはこの、九州弁で、なんじゃこりゃと言いに
近いと。それ本のタイトル。
あまりにびっくりしすぎたせいで、ついつい、怒り、悲しみ、寂しさという、すべての感情が内場になって、ワイタコラと出てきたと。
あ、まあ、20億円って言われちゃうと、ピンとこないけどさ、
はい、
2万円って言われてて、
はい、
2万円取りに行ったら、220円しかないみたいなもんでしょ。
っていうことですよね。
うんってなるよね。
はって、
うん、
1000分の1とかですか、
うん、
20円ぐらいしかなかったってことですね。
22円か2万円もらいに行ったら22円しかくれなかったっていうことか
みたいなことですよね。
ああ、それは、はっ、まいたころ
だ
な、
まいたころですよね。え、合ってるかなこれ。ちょっと計算してください。ですよね。で、もうその時には全てを失っていたことに気づいたと。もう奥さんすらも失っていると。
あ、離婚してるんだ。
離婚してるんです。だからこれも、だから20億失ったから別れてくださいじゃなくて、その前にバリ島に行こうと思った時に、
うん、
あ、明日からここに住もうと、
うんうん、
いうことになった時に、奥さんに、面と向かってこう言ったそうです、
うん、
バリ島行くんで、
うん、
離婚してくれと。直球。
え、奥さんから切り出されたんじゃなくて、新庄が、
新庄の時に一人で自由になりたいという理由で、僕は自由になりたいと、メールでごめんなさい、バリに住むことにしたから離婚してほしいということを送ったと。
すごいね、
はい、そしたら奥さんは「は意味わかんない」という返信をした。
もう全く意味わかんない
よ。当然その通りですね。
奥さんがそのバリ島に住むからってことで愛想尽かして出てたじゃないんだ。
だってこの人メジャー行く時も一緒にアメリカ行ってますから。
そうだよね。いや、メジャーはでもさまだプラスしじゃん。
もう、
まあ、バリ島ってダメじゃないけどね。
そう、大河内志保さんこれね、うん、モデル出身の、俺も意味わからないけどとにかく離婚したいって返信最終的
にとにかく嫌なんじゃん。もう
でも奥さんのことが嫌いになったからではなく本当に自由になりたいという一心で、ね、はい、あのどうかしている人間だと全部ひっくるめてこの、どうかしている新庄剛志という人間を本当に分かってくれる人だったということで、非常に感謝しているということなんですけど、うん、
で円満に離婚してくれたんだ、
はい、
で本当申し訳ないね。
で全部決まって、ただもうこれからは毎日楽しく生きるだけ、とにかく楽しく生きることだけ考えよう、僕はそう覚悟を決めた、う
ん、それはいいんじゃないですか。
ということで、はい、20億円を失った後バリ島に行くと。
10億円が結局返ってこないんだ。
結局だから
そこの経緯はあまり話さないね。
弁護士さんとかにも相談したんですけど、一応8000万は返ってくるんだけど、何だけしか返ってこないと。総額だから1億ぐらいしか、もう20分の1、5%、4% ですよ。20億取られて8000万って。
難しいね。
消費税の半分です
からね。なんか使っちゃったんだろうね。
うん、そういうことなんですよ。で、人に騙されていたということに気づかなかったということなんですけど、はい。スター新庄ができるまで。っていうことなんですけども、子供の頃の話です。野球が一番下手くそだったんですって。いろいろやってて、サッカーの方が実は好きだったとバスケでもバレーでも何やってもみんなよりうまくできるということなんですけども、なぜだから小学校時代の同級生からに同級生の話だと、なんでお前がプロ野球選手にならたっちゃろうねと、なんでそんなスターになれたんやと言われると、一番野球が苦手だったそうです。ただでも苦手な野球だからこそ頑張れたと。最初からうまくできるようなことだと飽きちゃうんだと。
うん、
っていうことで、はい、逆境になればなるほど力を出せるタイプ。ドラフトも5位ですけど、1位指名だったら逆に頑張れなかったんじゃないかと、はい、入団会見で言ってます。サッカーの方が好きで野球には興味がなかった福岡では巨人戦しか見れなかったので阪神入団は正直嫌だったと正直
正直すぎるわ。
もちろん受けを狙っていたわけじゃないんですけども、こっからだからね。
まあでも本当に巨人行ってたら 1,2 年で首切られて終わりだったろうね。
まあね、
ソフトバンクも今だったら取ってくんないだろう、うん、まあ、育成契約で 1,2 年で首だよ、
うん、だからまあ
阪神だったから論みたいなのはあるよ。
しかもドラフト5位で、うん、もちろん2軍スタートですし、はい、なんで、まあ、正直でも、肩と足と守備にはめちゃくちゃ自信があったと。バッティングだけが課題というのがあったと。なんだけども、努力をしているというのを絶対に見せたくない。
あ、それ落合と一緒や。
あ、そうそうそうそう、
落合くんと一緒やぞ。
落合さんも陰で努力して、うん、でしれっとやって、うん、あ、できちゃったみたいな顔。
そうだ、キャンプ中とか昼間なんかストレッチやってるだけだったもんね。そうそうそう、俺理由って。でもみんな帰ったってホテルの部屋って2万回ぐらい素振りしてたらしい。
試合が終わってからの練習を人の4倍ぐらいやってたと、
うん、新庄が、ね、
新庄がで練習なんか全然してないふりをして試合になったら明らかにとホームラン打ち、あ、入っちゃったみたいな顔をすると。そうするとみんな帰るからこいつ天才だと思われる。それが僕にとっての理想のスターの姿でした、はい、努力したアピールほどかっこ悪いものはないと思ってた。
努力してたんだ。
めちゃくちゃしていたと。ただ下半身走り込みとかの下半身の、鍛えることはジー、パンが履けなくなるという理由であまりしていなく
本当にしてたかな
まあでもそれも一応方便でそういうなんかキャラ作りのために言ってたんですけど、実際はそのあんまり筋肉をつけすぎると足の回転が遅くなるんじゃないかみたいな、まあ、そうでしょっていうこともあったんでやってなかったんですけど。
だって桑田がさ、はい、この92年か91年に怪我しちゃって、
はいはい、
半年ぐらい、
はい、
あの投げれなかった。
はいはいはいはい。
で、あの人真面目じゃん。
真面目ですね。
で、投げれない代わりに、むっちゃ筋トレしたら、筋肉つきすぎて、
はい、
球逆に遅くなったっつって。
あ、上半身を鍛えすぎて。
そう。ベンプレとか上げまくってたら、
逆に遅くなる。
逆に、それを元に戻すために1年かかったっつって。
ちょっとやっぱ可動域が減ったりとかね。
そうそうそう。
インナーマッスルを鍛えないと。
まあだから、科学的に鍛えてはいたけど、
はい、
効果のある鍛え方をしてたってことでしょ。
そういうことですかね。うん。はい、で、
はい、
プロ入り3年目にして大ブレイク、甲子園を舞台に大暴れします。これが世に言う亀心フィーバーという、亀心フィーバーですね、はい、
これ出てきた日未だに覚えてる。
あ、本当ですか。
うん、
はい、
オマリーが
怪
我で代打で。
そうなんですよ。
俺ね、修学旅行あったんです、その日。
はいはいはいはい。
で、京都でサンテレビ入るじゃん。
はい、入ります。
で、見てたんだよ、一、
はい、
人で。
はいはいはい、
したらなんか新庄っていう若いのが出てきて、うん、
はい、
2打席連続放り込んだんだ。
はい、
なんだこいつと思って、
はい、
それ92年で。
92年です。
優勝を確信したよね。
はい。
そうなんです。できなかったけど。
できなかったですけど、まあ、それも話も
亀山新庄久慈がいれば優勝できると思ったけど。
そうなんです。7番サードでスタメン出場。
そうだね。
オマリーが怪我をして、サードが空いてたから、うん、それの穴埋めで出場ということなんですけど、うん、アドレナリン出まくり。そもそも、この時に、そのシーズンで初めて中村監督から明日スタメンで行くぞと言われてたのは地方球場でのゲームだった、
うん、
普通はやってやるぞとなるんだろうけど、僕は生意気なことに地方球場で活躍するのはなんか違うなと思ってたと。そうするとたまたま雨が降ってゲーム中止、その次の試合も地方球場だったんだけどまた雨天中止、3度目の正直で甲子園です。7番サードスタメン出場。
生で見たな、生というか生中継で見てた、うん、
当時
もうなんかその試合だけだもんね。
はい、そうです。シーズン初スタメンの相手は太陽ホエールズ、ピッチャーは宇藤勝也さんです。
宇藤
はい、初球の速いストレートを叩くイメージができたんだけど、来たのはまさかのスローカーブ。タイミングが外れて体勢は崩りまくりなんだけども、なんとかバットに当てたボールが予想外に高く上がってそのままスタンド入り、うん、初スタミンでプロ入り初のホームラン、うん、しかもオマリーのバットを借りて打ってます。
自分のバット打
って、自分のバットじゃねえ。
オマリーに失礼だお前、それ
めちゃくちゃ持ってると。このホームランがなかったらきっと僕は2軍に送り返す
の
かな。
それはあるかもね。も
しかするとタイガースの4番も打たなかったかもしれないし、アメリカにも行かなかったかもしれない、うん、この1本で全てが決まったと、
うん、
はい、その年は亀井新ヒーバーという言葉も生まれ、タイガースに注目が集まっていた。この年なんと阪神は、ずっとそれまで B クラスだったのになんと 2位、
まあ、実質優勝ですよ。
実質優勝で
最後の最後にヤクルトのノムさんにまくられただけで、
はい、で、そうですね、巨人と並んでの2位タイみたいな大活大躍進ですよ。
92年は巨人、はい、ヤクルト、はい、広島、
はい、
の4強でもう日替わりだったんだよ。
はいはいはいはい、
首位が、
はい、
それが最後まで続いて結果的にヤクルトがまくったって感じだったから、
はい、で最後に、最後にというか終盤の、ヒーローインタビューで優勝ですって口にしちゃったから優勝できなかったんです。言わなきゃよかったのにって未だに言われるやつですね。
そうだ、11本打ったんだよな確か。
そうですね、
1年、はい、1年目と活躍して、
はいはいはい、そうです。で93年年俸は、520万円から2200万円に。
お、いいじゃないですか。
323% アップは当時の球団歴代最高記録です。はい、そんなこんなで、大活躍の後ちょっと話飛びまして、はいはい、時が流れて10年目野村克也監督がタイガースにやってきました。
はいはい
はい、
それまでもなんかね、ずっと一生懸命やってたけど、はい、自打球当ての足のレガースを肘につけてたね。
おお、そうですね。
赤いやつ。
赤いやつありました、ありました。
でなんか、はい、テレビの解説の人にこれで打てないでしょって言われる。
でもめっちゃ目立ちますもんね、あれね。
まあ目立つんだよね、確かに。
あれで、なんかね、真似する選手とかもいたりとか、うん、ね。少年野球でも真似する子がいたという話はよく聞きます
ね。足のレガースを肘につけるっていうことを新庄がやりだした、はい、逆に肘のレガースが開発されたん
で、そうですね、それ専用のやつが。
そうそうそう、
はい、
それでノムさん来たの。
ノム、はい、さんが来て、野村克也監督は ID、はい、新庄は天然みたいなイメージが強くて、新庄とは相性が悪い、仲が悪いんじゃないかというふうに言われていたが、しかし僕は野村監督が大好きだったと。
お、
そしてはっきり言って僕は野村監督以上に考えて行動するタイプの人間であると言ってます。例えばあの伝説の敬遠球サヨナラヒット、
はい
はい、ありますね、新庄さんといえば
牧原からね、
はい、99年の、うん、巨人戦のですね、あれです、
コーチに打てるんですけど打っちゃっていいですかって聞いたっていう有名なね。
そうです、これ打とうといえば打てるんじゃないかということでコーチの柏原、打撃コーチに、相談すると。そして、野村監督からも、好きにせえということで
好きにせえって言うよ。
事前に、承諾を持ってた。で実際2球目甘い球が来たんで、前に踏み込んで思い切り叩きつけたらボールはレフト前に転がってサヨナラヒット。見てましたよ僕これ。
見て、ホームベース踏んでんだよなあれ、よくよく見ると。
いや、まあまあまあ、そういうなんかね、あれも物言いもつきましたけど、一応かかとが
バッターボックスに残ってまあまあまあまあ、まあ、でもあれを打ったってことがでかいよね。
ね、そうだから、牧原の打たれた瞬間のはぁみたいな顔がすげえね。
牧原っ て, もって持ってるからね。
牧原もパーフェクト、ミスターパーフェクトですから。
バックスクリーン3連発も牧原でしょ。
平成に、まあ、そうそうそうそう、
新庄に打たれてんのも牧原だし、牧原のあのゴンタ顔がいいよね。打たれた時あーっていうゴンゴンゴンみたいな顔すんのが
ゴンゴンっていう
顔すんのが
あれやっぱ阪神ファン大好きね。
大好き、牧原大好き、はいは
い、ということで計算しまくってから今思いついたかのように鮮やかにやってみせる、それが新庄流であると言ってますね。はい、そして 2001年メジャーへの挑戦がありますね、うん、はい、アメリカンドリームをつかむ、はい、球団からは移入のために、5年で12億円を提示
する、いいじゃないですか、
はい、そして、まあ、FA 権も持ってたんで他のチームからもお誘いが来ると。
お
で、横浜ベイスターズとヤクルトスワローズがそれぞれ契約金2億、年俸が4年で10億ということで同額ですね、12億円ですね。3球団から12億円を
ベイスターズとスワローズ、
ベイスターズスワローズ、
あー、
はい、
スワローズだな。
しかし新庄さんが思ったことは、こういうことです。アメリカでスターになれば日本どころじゃなくて世界レベルのスターになれる僕が欲しかったのは12億円じゃなくてアメリカンドリームだ
、は
い、ということで日米野球でアピールするチャンスがありました。その前に星野選手監督にスタメン起用してもらった新庄はここぞとばかりにヒットを打ちまくり22打数9安打打率4割9厘、はい、そしたら奇跡が起きました。ニューヨークメッツからオファーがあるんです。
間違えたオファーだよーーこいついけるんちゃうのっていう間違えたオファー、
実はその前にですね、ボビー・バレンタイン監督が、
うん、ボビーがね
ボビー・バレンタイン監督が、その前にロッテで監督をしてたのかな、
うん、
はい、でおー新庄知ってるとあいつ A 案件と、
うん、
メッツの監督したんですよ、
うん、
はい、その時に、提示金額契約書2という数字があってその後に0がたくさんついていたから200万ドルだと分かったと、
うん、
日本円にするとざっくり2億2000万円、
うんうん、
ただ同じ年にイチロー君がシアトルマリナーズと5億6000万くらいで契約するという話だったから、うん、まあこんなもんかと思い2億2000万でいいだけど、まあ、すぐに契約することにしたと、
うん、
と思ったら0の数が1個違っていた20万ドルつまり2200万円だったんだ
20億ってこと？
いや2200万円です。少なかったんです。
あ、ゼロが少なかったのか。
12億を日本の球団から提示されてるのに、メッツから提示されたのは2200万円。
あー、まあ、ほぼ練習生だよね。
もうだからあれですよ、うん、93年の年俸ぐらいの、
うん、いやー、ヤクルト行くでしょ、そこは。
さすがにどうしようかと思ったと。はい、メジャーでレギュラー保証されてるわけじゃないのに、
そうだよね、
ないし通用するかもわからない。日本では12億確実もらえるのに、アメリカでは1年で2200万円。
年俸が下がった状態で行ったの、メジャーに。
はい、
1年で。
もうガン下がりです
よ。キープだと思ってた。キープか上がったかと思ってた。
阪神でもう8000万ぐらい
だった
時代ですから、22時間悩みに悩んで僕は答えを出した。やっぱりアメリカだ！ニューヨークだ！
おー、いい！
キラキラした目でプレイするんだ！ということで、はい。そういうわけで、アメリカに渡ります。
はい。
そうするとですよ、ネットで大炎上。新庄、日本の恥というアンケートにイエスと答えた人が 98%。普通の人ならへこむんだろうけど僕はものすごく嬉しかった。もっと叩けと思っていたということで燃えます。新庄は
燃える。新庄
成功する前から成功すると決める。とそこまでボロカスに言われて活躍したらみんなの驚きはとてつもなくでかいだろう。めちゃくちゃワクワクするよね。
すごい
書いてます。
俺は持っとるんじゃーいの世界。
持っとるんじゃーいお前が持っとるんでも俺が持っとるんじゃーいということです。
その世界だね。
その世界です。はい、ということでスーパースター新庄の誕生。
スーパースター新庄って自分で言ってたもんね。
自分で言います。だってもうね、フェラーリを売ってあのエキサイトで渡米する資金作り
に
ね。
エキサイトのと CM 出てた
やったでしょやったでしょ。
その CM 出たエキサイトでフェラーリを売るのね。
やりますっつって、
いい、
それで行って、そしたらですよ、スター選手との対戦という願ってもないチャンスが回ってきます。
うん、
相手ピッチャーランディ・ジョンソンです。
当時のすごいやつだよ。
メジャーナンバーワンの左腕、
サイドスローのな、
身長208センチ、めちゃくちゃ、だって100マイル超えてるって160キロ以上の球をビンビン放ってましたよね、
うん、
はい、そんなランディ・ジョンソンとの初対戦、三振です高速スライダーに全く対応できず振り逃げで出塁するのが精一杯。200キロぐらいのスピードボールをイメージするんだけどそれでも全然間に合わない、
うん、
4打数0安打3三振。4番を、
めっちゃ甘いんだろ、めっちゃ早いんだろうね。
この時初の4番に起用されていたのにボビーの期待に応えられなかった。もう今シーズン
監督はバレンタインだったんだ、は
い、バレンタインだった
。
なぜこの時に4番に起用してくれたのか正直分かんないと。
バレンタインだったから、まあ、まだ日本に理解があったんだよね
かもしれないですけど、
うん、
でもそんなチャンスはもう二度と待ってこないんだろうなと思っていたら、なんとまた4番に起用されるチャンスがあります。再びスター選手と対戦チャンス。ピッチャーはカート・シリングです。
大きいだがる。
メジャー代表する右ピッチャー、
うん、
はい、今度こそもらったということで気合が入ります。そこでシリングを打ちました。
お
勝負に勝ったんです。
お
メッツの、そこからしばらくメッツの4番で出場することになる、ね、当たるチャンスをものにするという。
メッツの4番を務め上げたんでしょ、
はい、打順で年俸を並べると1番9億2番12億、うん、3番17億4番2200万5番15億6番10億。
しょぼいしょぼい。
すごくないですか、こんだけしかもらってないのに4番を任されているという。 そこまでするともう新中のことを日本の恥で言うことは人はいなくなりましたと、
うん、
はい、そんなことで大活躍大活躍して、この年の年俸初めて1億を超えます。
まあそうだよね、4番持ったんだったら、
はい、うん、にもかかわらずトレードされてしまいますジャイアンツにサンフランシスコジャイアンツ。まあね、アメリカのトレードってそういう、
まあまあまあマイナスな表現あんまないからね。
どうしてもサンフランシスコの監督があいつが欲しいということで、ね、でトレードに行くと。でサンフランシスコに行きましたけども、サンフランシスコに行って新庄さんは大きな勘違いをしてしまう、
うん、
僕がここに来たからにはジャイアンツをワールドシリーズに行かせる、
お
宣言します。
いいんじゃないのそれ自体は。
ただしこれはとんでもない勘違いでした。新庄さんは日本の恥と言われて燃えていた時の自分を忘れていたんです。いきなり天国から地獄へ、サンフランシスコに行くと全く打てない日々が続きます。
へ、
はい、もう変えてほしいと自らこぼすようになります。もう休ませてほしいと、
うん、
しかし、この年のサンフランシスコジャイアンツはワールドシリーズに出場くしくも言った通りになる。
新庄のおかげじゃ全くないのに
シーズンオフには予想通りクビになり監督から謝ってきたと、はい、なんですけど、ここで拾ってくれる、チームがニューヨークメッツです。もう一回言ってと、
またメッツが来てくれと、
はい、メッツが来てくれと、はい、言って戻るんですけど、でもやっぱり打てなかったと。打率1割台にまで落ちてしまうと。で3年目、正直もうメジャーはどうでもよくなった、
うん、飽きちゃったんだね、
もういいやと、
うん、
そもそも3年で、帰るつもりだったし、4番も打ったし、ワールドシリーズも出場したし、
うん、そうね、
日本に帰る
決心が
つきました。日本に帰るとなってどこのチームに入ろうかということになります、うん、実は最初に声をかけてくれたのはジャイアンツの原監督だったそうです。
あ、辰則が、
うん、僕と一緒に野球をしないかと。
スター性はあるから
ね。そうですね、原さんのことが好きだったから正直素直に嬉しかったと、
うん、
次が千葉ロッテだったと、
うん、
メッツの、ボビー・バレンタイン監督がロッテの新監督になることが決まったので、うん、ボビーがもう一度僕を欲しいと言ってく
れた。あ、バレンタインが日本に来る前なんだ、
はい、日本に、そうですね、
あ、そういうことなんだ、
はい、ボビー・バレンタインが、2004年からかな、はい、なるってことなんで。で
違うな、1回、はい、え、あれバレンタインが2回やったから、
2回やって
、2回目の時だ、
第2期バレンタイン成
功、うん、
はい、
ああなるほどね、
はい、で3番目が日本ハムファイターズだったと。
でもそれ仁義切るんだったらバレンタインとか行かなきゃまずいっしょ。
まあね、で5つ選択肢があると、
うん、
で日ハムは2年連続5位に低迷と、
うん、
で2004年のこのシーズンから北海道に移転して北海道日本ハムファイターズとして新しくスタートすることになったと、うん、それまではもう日ハムのイメージって言ったらね、巨人の2軍みたいな東京ドームの一応本拠地にしてますけど、
そう、ね、
基本は巨人戦、
巨人が使ってない時を使わさせていただいているパリーグの球団っていう、
あとはなんか千葉の鎌ヶ谷とかよくわかんない、
そうそうそう
っていうとこだったのが北海道に移転してと。で正直北海道みたいな寒いところで野球なんかできるのかと、
うん、
もう九州出身ですから、
まあそうか、
もう野球をするとイメージがない、
雪なんかよ、ね、はい、ほとんど見たことない
の、はい、なんですがここまで巨人、ロッテ、日ハムということで、ここまでの人たちはもう分かっているはずだ、僕が活躍できるチームがあるとすれば日ハムしかない。
理由が分かんねえわ、
逆境になると燃えるし力を出せるから、
理由が全然分かんねえわ、
はい、思ったことがあります、僕一人でチームをどれだけ強くできるだろう、僕一人で北海道をどれだけ盛り上げられるだろう、
はいはいはい、
このチームを優勝させたらどれだけかっこいいだろう、
おー、いいね、
そう考えたらワクワクが止まらなくなってきた。年俸なんてどうでもいい、僕は日ハム入団を決めた、
うん、
はい、登録名はアルファベットで新庄SHINJO、日本球界で日本人がアルファベット登録するのは初めてのことでした。こういうのって初めてじゃないと面白くないでしょ、ということで、はい、です。そして日ハムに渡った新庄選手の大活躍が始まります、
はいはい、
新庄劇場ね、あります。日ハムではプレーも頑張ったけどパフォーマンスでも目立ったと、
はいはいはい、
いろんなパフォーマンスやりました。被り物をしたり、
うん、いろいろやってた、
ゴンドラに乗って、上空から降りてきたりとか、
そうね、森本にピッコロ大魔王の格好させたのは爆笑したもん、
一人
かわいそうにと思ってやらされてる、やらされてると思う、
壺井とか巻き込んでゴレンジャーもやったりしました、はい、いろいろで、パフォーマンスをやるからには絶対勝たないといけないと思ってた。パフォーマンスをした試合に負けるのはダサすぎる、
あ、ダサいね、確かに。
だからパフォーマンスをやる前に対戦ピッチャーをめちゃくちゃ調べていたと
そこだけ本気なんじゃねえかよ
そういうところは僕はものすごく計算してました、はい、そして2006年シーズン、北海道日本ハムファイターズは、1年目の、2004年ですね、3位でプレーオフ進出、2年目のシーズンは5位に終わったけども、3年目、シーズン始まってすぐ新庄さんが思ったことがあります。これはあと残ったことやることとしてはもう一つしかないと、ファイターズを優勝させることやと、
うん、
ファイターズを優勝させないと いかんということで決意をして開幕した2006年開幕10日目にヒーローインタビューで今シーズン限りでユニフォームを脱ぐと宣言しました。
いきなり言い出したんだよ。
電撃引退です。なぜこれをしたかというのはこれも僕なりの計算だったと。引退を宣言することでどこの球場に行ってもファンは僕の最後のユニフォーム姿を見に来てくれることになる。つまり満員のスタジアムでプレーすることになる。スター性を、はい、満員のスタジアムでファンの人を応援してもらうと実力以上のものが出るというのは阪神時代から分かっていたと、うん、でね、そもそもファイターズの若い選手はそもそも満員のスタジアムでプレーした経験がほとんどないということで、で僕はチームメイト一人ずつ捕まえて言いました。今日も満員のお客さん入ってるぞ、ここで活躍してみろ、ニュースも取り上げられて北海道だけじゃなく日本中のスーパースターになれるぞということで選手たちの目つきが変わります。そうするうちに満員のスタジアムの雰囲気も慣れ、どんどん結果を出すようになってきた。そうすると順位もどんどん上がり、気がつけばリーグ優勝していたと。全部計算通りだったと。もう1回しか使えない手ですよこれ。
本当に
本当ですって。で日本シリーズ相手は名将落合監督率いる中日ドラゴン
ズ、オッチのね、
はい、中日がめちゃくちゃ強かった時代ですね、うん、はい、落合さんものすごく計算できる人だというのを自分は知っていると。どうすればいいか
シーズンそれは知ってた、
はい、日本シリーズ1試合目2対4で負けました、
うん、
でネガティブなムードになり始めたところで、うん、新庄はみんなに笑え、もっと笑えと言ったと。
あいい、
はい、負けたのに選手がヘラヘラしているのを見たら落合さんはあんなヘラヘラしたチームに負けられるかという気持ちの冷静さを失うだろうということで、案の定試合後の落合さんはイライラしてるようだ、もらったと思った。次の試合からファイターズの連勝が始まり、もう流れは完全にこっちに傾いていた。1敗からの4連勝で日本一、
おおいいじゃないの。
ものすごく感動したし嬉しかった。このチームに入って本当に良かったと思った。
確かにね、
はい、
唯一記憶残ってるのは、
はい、
阪神でセンター守った時に、
はいはいはい、
むっちゃうまかったんだあいつ、
うん、
で
守備がね、
守備が、
はいはい、
で1回の裏の守備かなんかに来るときに、
はい、
新庄ねよく声かけたりするとリアクションしてくれるの、
は
い、でみんな手振ってくれたりとかそれぐらいはするんだけど、
はいはい、
新庄だけ話しかけてきたの、
はい、
へえ。だからみんなそれ分かってるからファンのみんなも、
はいはい
はいはい、新庄とか言うの、はい、1回の裏に守備に入ったときに、
はいはい、
そしたらニヤニヤしてニヤニヤね、意図的にニヤニヤっていう単語を使うけど、
はい、
ニヤニヤしながら名前の方にいる人を指さしてグラブで刺して、はい、どっから来たのという
普通に、
はい、でどこどこ あそこうまい焼肉やるよねみたいな、ちょっとしばらく会話のキャッチボールが続いちゃうんです。
ボールのキャッチボールをしてください。
うん、そうそう。でバッターボックスにこう相手が入りそう、おおやべやべやべみたいな、はい、じゃあ頑張るからみたいな感じ で守備を始めるみたいな、
はいはいはい、
あすごいなこの人と思った、うんうんうん、どっから来たのって言えなくない。
そんなところじゃないですよね。めちゃくちゃでもファンは大切にしていたと、うん、観客じゃなくてファンという言い方をする、
あ
新庄さんは。
それはいい、ね、
観客っていうのはもう球場に 見に来てくれてる人だけを指す言葉、
うん、
ファンっていうのはテレビで見てる人とか試合は見れてないけど応援してくれてる人すべてがファン、
うん、
ということで非常に大事にしていたと、はい、
いいね淳、
あ強しです。
最初から淳いいね、
大事なところなんですね、強しです、
強しね、
はい、はい、そして、この本のね最終章に第5章の最後のところに飛びますけども、
はい、
夢は見るものじゃなくて叶えるものだと。僕はこれまで夢をいくつも叶えてきた。
1
つ目はプロ野球選手になるという子供の頃からの夢、2つ目はプロ野球選手としてスターになるという夢、
うん、
はい、成績はスターとは言えるのかわからないがタイガースのレギュラーとして注目を浴びるようになったと、
うん、
3つ目はアメリカでプレーしたいという夢、
うん、
行くときは何の保証もなかったのに、うん、メジャーリーグで4番を打つことができる、
うん、
はい、4つ目はできたばかりの北海道日本ハムファイターズがパリーグを盛り上げるという夢、うん、3年目には優勝もできたし日本一にもなれた、
うん、
そしてそのまま引退、
うん、
はい、自分が言うのもなんだけど、
うん、
僕が入団しなかったら今の日本ハムの人気はないと思う。
あ
ダルビッシュ君とか永田翔君とか大谷翔平君も日ハムに入団しようと考えなかったかもしれない。
あ
彼らのようなスター選手が行きたいと思うドメジャーな球団に育てられたという思いは持っていると。
いやいいんじゃないですか、はい、
これね、
いや果たして大谷がじゃあメジャー行くときに新庄に相談したかってなってくるとまた違う。
違うでしょうけど、いやでもね偉大なる先駆者ですから野手としてね、だピッチャーとして野手としてね、新庄だから二刀流ちょっとやってますから、
ちょっとやってる。
安室ちゃんと同じこと言ってますよ、夢は見るものじゃなくて叶えるもの。
安室ちゃんが言うとそれっぽいけどな、
夢なんて見るものじゃない。
安室ちゃんが言うとなんかリアリティがあるけど、
小室が言わせるんですか。
まあまあまあ、いやでもいいじゃないですか。
夢を叶えるために諦めずに必死で努力する。夢を叶えるときによく頑張ったなと思える人生は楽しいし価値があると思ってる。夢を4回叶えた僕だけど、夢は何度叶えても楽しい。はい、一度きりの人生を楽しんでほしい。ポジティブに生きてほしい。
あ、
はい、ですね、はい、
いい話ですね。
いい話です。
いやいやいや、ノムさんがね、
はい、
年末新庄に宛てる手紙みたいのが、
はい、ありました。
ありましたね。
ええ、
お前絵を描いて売ってるらしいけど、お前の絵なんか誰が買うんだっていう純粋な疑問を新庄さんに、
はい、ありました。
ええ、当ててました。
当ててましたね。そういうことじゃないんだと。はい。じゃあもうね、これのもう結構時間が過ぎてるので、後半に続きたいと思います。まだまだ続きます。